ここからは地産地消を市民みんなで広め、横手をもっと元気にする全市民参加型プロジェクトチームプラス Y の PR 番組をお送りします。横手鎌倉 FM では横手の地産地消を応援するさまざまな番組をお送りしています。毎月第2第4水曜日の午前9時からは食育推進番組横手のおいしいみっけをお送りします。おいしいというのは地元横手のおいしい食材はもちろん、家族みんなで食べたり生産者とのつながりを知ってそれに感謝したりしてこそ心からおいしいと言えるものです。このコーナーでは地産地消と食育をテーマに横手のおいしいのヒントを探っていきます。今回は横手市黒川東雲寺柴田光雄住職に子どもたちを対象に行われる座禅会についてお話を伺いました。本日は東雲寺柴田光雄和尚様にお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、さて今日はですね、子どもたち対象に行われている座禅会について少しお話を伺いたいと思います。はい、行われるようになったきっかけを教えてください。
そうですね、私がこちらへ参りました平成3年に、何かね、子どもたちを対象にした座禅会なんかをやってみたいなということで、地域の黒川小学校という小学校ありますけれども、その黒川小学校の児童さんを対象に、座禅会を始めたというのがきっかけです。
はいはい、現在はどんな子どもたちが体験に来られてるんですか？
今はですね、主に、スポ少、野球のですね、スポ少に、参加していらっしゃる、児童さん、今は朝日小学校とか、あるいは地元のですね、黒川小学校、境町小学校、あるいは金沢小学校が今合併して一つのチームになってますけども、そういう学校関係のスポ少の方々がお見えになってます。
はい、具体的な内容を教えてください。
今はですね、泊まりっていうのはなくて、一日、座禅をしたり、あるいは写経をしたり、あるいは必勝祈願ということでね、みんなでお経を読むなんていうこともやってるんですが、昔はですね、そうですね、2、3年ぐらい前までは一泊でね、お寺に来ていただいて、まずは座禅をして、それからお経を読んで、それからですね、夜なんかは花火をね、みんなで楽しんだり、あるいは朝ね、ラジオ体操をみんなでやったり、そういうようなことをやっておりました。
お寺での合宿みたいな形でしょうか？
そうですね、はい
はい。さて、その時の食事について教えていただきたいんですが、
だいたいですね、4時頃から始めましてね、そして次の朝のだいたい8時半から9時頃に、解散というような、そういうスケジュールでしたので、夜とそれから朝ですね、食事をするんですが、もう夜はカレーライス、しかもそれは肉入りでなくて、こんにゃくを使う、とりあえずお寺ですから、やっぱ肉はやめようと、その代わりこんにゃくを使おうということで、そのこんにゃくカレーをみんなで食べる、これが夜の食事です。
そうなんですね。はい、あれ、こんにゃくカレー、子どもたちの印象、子どもたちどうでした？
そうですね、なんだこれとかって言いながらもですね、結構喜んで、はい、食べてましたけどね。はい、
やはりお寺さんですからということですね。
そうですね、はい、ちょうど私が本山で修行してた時は、そのようにこんにゃく入りのねカレーライスがね、1ヶ月に1回か2回ぐらい出るっていうことがありましたんで、はい、それに習ってうちのお寺でもね、食べていただきました。
そうですか。はい、はい、夜はカレー、はい、そうしますと次の日の朝は、
朝はですね、はい、お粥になります。お粥とそれからごま塩とそれから漬物ですね、もうこれだけ。
あ、お粥とごま塩と漬物。
そうです、そうです。
これだけですか？
これだけです。
はい、
これも私たちが本山でね、修行なんかしてると朝はそれだけなんですよ。朝それだけなんで、それに習ってね、 お寺の朝はみんなでお粥を食べようということでお粥にさせていただきましたけれども、
はい
はい、
あのお寺ならではのご飯をいただく時のお作法もあると伺いました。
そうですね、まず最初にですねみんなであの食事をする前のお供えをいたしましてね、この食事をいただくということについてやはり感謝 の, ことあの心あるいはですねそれを作ってくださった方の心に報いるという、まあ、法恩の心そういうものをみんなでお供えをしてそして食べるんです。で食べるときは当然ながらあの正座でねで話をしない。
あ、おしゃべりは禁止ですか？
おしゃべりは禁止なんです。まあ、夜はいいんですけど、ね、朝はおしゃべりを禁止にしてそしてあの話をしないで食べる。そしてあの最後にですね、そのお粥にお粥にもお粥を持ってもらったあのまあ、器の中に、お茶をですね注いでそしてあのたくあんをですね一切れ残しといてもらってですねでそのたくあんできれいにその器をですねあの掃除するきれいにするというそういうあのことをやっておりました。
はい、
はい、
あのその器をきれいにするというのはどのような意味があるんですか？
まずこれには2つの意味があります。はい、まず一つはですねやはりの一つの一粒のお米もですねあの粗末にしないように最後まできちんといただくというのがまず一つ。それからもう一つはやっぱりお粥ですから洗ってで食器をですね洗ってくださる方その方に対する配慮、まあ、そういうものも兼ねましてねそして自分できちんと食べた後はきれいにしてその器をお返しする、まあ、そういう2つのね、はい、あの心があります、は
い、あの体験した子どもたちの様子ってどうだったんでしょうか？
そうですねやっぱりあの今あのお子さんたちっていうのはまあ、例えば朝なんかねあのトースト1枚とかそういうお子さんもいらっしゃる中でね、みんなでその作法にのっとってお粥を食べるなんてことはまずないことですから非常にこう新鮮に、それをですね受け止めてあのくれたっていう感じがいたしますね。で夜もやっぱりみんなで食べますからね、まあ、ちょっと中には食べ過ぎてねお腹をなんか痛くしてしまうような子どもさんもおられましたけども、まあ、非常にそういう楽しい中にも規律のあるといいますかそういう感じであの進めて、おりました。
はい、ありがとうございました。東雲寺で子どもたち対象に行われている座禅会についてお話しいただきました。さあそれでは、和尚様、ここからも本題なんですけれども、はい、和尚さんはあの長野県の出身というふうに伺ったのですが。
そうです、
はい、こちらに来て23年。
そうですね、平成3年の5月7日に参りましたので、はい、ちょうどあの今年で23年ということになります、はい、
でしたか、はい、長野県もお蕎麦をはじめて美味しいものたくさんあると思いますが、はい、ここで横手の美味しいみっけということで横手のそうですね横手に来て美味しいものこんな美味しいものあったんだ、はい、なんかありましたら教えていただきたいんですが。
そうですね、私はやっぱりここへ来てこのお野菜ですねこれがやっぱり美味しいなっていうことを一番最初に感じました。その中でもですねまずはやっぱりアスパラですね。
はい、
私はあの長野にいる時はアスパラっていうのはあのマヨネーズをかけて、ええ、そしていただくっていうのが食べ方だと思ってましたけども、はい、あるあのお檀家さんのお宅にねお邪魔した時にそのアスパラを取り立てのですねアスパラを出していただいた。そしたら おっさんそれはね醤油かけて食べるんだよって言われましてね私はそんな食べ方あるのかなと思ってそれをまあ口にした。したらこんな美味しいものがあるのかっていうことでもうそれからですね取れたてのアスパラをねあの醤油をかけていただくこれが一番のごちそうになりましたね。
あ、
はい、
あのそれはなぜなんでしょう。長野県もアスパラって美味しいと思うのですが。
ただね、やっぱり取りたてっていうのが大きいかもしれませんね。はい、それでまあ皆さん本当にねあの丁寧にね作ってくださったものをお寺へねこうお持ちいただくわけですけれどもね本当にその取れたてっていうものがこれほど美味しいものなのかっていうことはここへ来て感じましたね。でもう一つね今あの教わったのはですね、はい、 それを焼くんですよね、アスパラを焼くんです。で焼いたやつのその皮を剥いてね、で中の柔らかい部分を醤油をつけて食べる。これもねもう最高。
あ、私それ知らなかったです、焼くんですか。
焼く
ん、あのそのま
そう丸々、これはね教えていただいてね、そしてあの今のうちではこれが主流になってるんですけど、はい、もうそのままアスパラを丸々焼いてね、そしてその皮を剥いて中の柔らかい部分を醤油をつけて食べる。もうこれはもう天下一品ですね。
それも醤油なんですね。
はい、醤油で、本当にそういう意味ではね、あの美味しいものをいただきましたね、
はいはい。その他何かありますか。
そうですね、まあ、いろいろありますけどね、まあ、これも野菜ですけどもね、あの丸ナスの、はい、ちっちゃいね、あ、丸ナス、はい、あれ の, あの塩漬けっていうんですか、
はい、
あれも美味しいですよね。パリパリして、
ナスの漬物ですね、
はい
はい、あの長野県では、
あのね、私の方ちょっとはその記憶があまりないんですけど、もうちょっとね、あのナスもね、あの長野の場合はちょっと皮が硬いような気がしますね、
はい。
まあ、こっち来てからナスいただくんですけど、うん、結構皮が柔らかいっていうイメージが、
そうですね、皮ごと食べますもんね、
はいはい、だからそういう意味ではね、本当にこのナスもね美味しいなっていうのは感じましたね、はい、
今ナスも美味しい時期ですものね。
そうですね、
もうしばらく続きますね。
続きますよね、で丸ナスなんかね、ちっちゃい小ナスの丸ナスなんかいただくと美味しいなって思ってね、はい、あの喜んでおりますけど、
はい、はい、ありがとうございます。さあそれではですね、最近あの本当今朝あの一番近いところで、うん、美味しいミッケということで何か美味しいものを召し上がりましたか。
まあ、あの今申し上げましたように、あのお団家さんからですね、あのいろいろとお野菜をいただくんですけど、たまたまね、あの昨日あのジャガイモができたっていうので、そのジャガイモのお裾分けをいただきましてね、まあ、早速あの帰ってきて、そしてそれをあの焼いて、あのその焼いたジャガイモをですね、あのバターをつけていただいて、これがまたやっぱり美味しかったですね。まあ取れたてっていうのもあるんでしょうけどね、はい、あのまあ、それはもう昨日の話ですけれども、
は
い、はい、あの非常に美味しい、あの横手のジャガイモをいただきました。はい、
ジャガイモも今ね旬ですものね。
そうですね、これからね、はい、いいと思いますけど、
はい、やはりあのシンプルに食べるのが美味しいんでしょうかね。
あの、まあ、そんな感じがします。だからもう、なんていうんですか、野菜そのものが美味しいんでしょうね。例えばキュウリなんかもね、あのやっぱりこっち来ていただいたキュウリなんかはもうそのまま味噌をつけて食べるっていうのがもう最高ですからね。まあ、下手な量、あの手を加えなくてももうそのままの食材がね美味しいものがたくさんあるなっていう感じで、あの感謝していただいております。はい、
はい、まさに地産地消、あの取れたてのものをその時期に、はい、旬のものを旬の時にたくさん食べるということなんですね。
そうですね、だからもう今なんかは、はい、あのちょうど暑い時期ですからね、スイカなんかもいいですしね、
はい、
そういった意味ではね、豊富な野菜にねやっぱり囲まれてる、まあ、そういうところはね本当にありがたいなというふうに思います。
はい、お嬢様、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。失礼いたしました。
失礼いたします。今回は横手市黒川東雲寺柴田光雄住職に子どもたちを対象に行われた座禅会についてお話しいただきました。この時間は食育推進番組横手のおいしいミッケをお送りしました。横手鎌倉 FM では地産地消を市民みんなで広め、横手をもっと元気にする全市民参加型プロジェクトチームプラス Y の PR 番組をお送りしています。このコーナーではラジオをお聞きの皆様からの番組についてのご意見ご感想を募集しております。次回もぜひお聞きください。
あーちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃ、あれ出したけど、あれ、
はいはい、夏と言ったら横手のスイカですね。
横手の梅応援団チームプラス Y では会員を募集中。みんなで横手の美味しいを食べよう。